委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。企画総務委員会。加野観光交流拠点施設整備基本設計案について。3月11日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。文化スポーツ観光部観光振興課の説明要旨。本基本設計案は、旧加野総合支所跡地を観光交流拠点として整備するため、地域の方々の意見を伺いながら、加野観光交流拠点施設整備基本計画に基づき作成したものである。公募型プロポーザルにより、設計業者の選定、基本設計業務を進め、地区コミュニティ、地域住民を対象に説明会を行い、令和6年度中に基本設計を完成させる予定としている。施設の管理運営については、加野地区の観光振興や活性化に対して思いを強く持つ地域の団体に任せたいと考えており、令和7年度の実施設計と並行して地域の方々の意見を伺いながら進めていく。整備スケジュールについては、計画の前倒しを望む声が多く、施設規模、設計期間の精査を行った結果、設計期間及び整備工事を短縮することで、供用開始を令和10年度から令和9年度中に早めることとしている。質問。施設の管理運営を行いたいという地域の団体はいるのか、またその団体はいつ決まるのか。答え。具体的な話はまだないが、多くの地域の方が興味を持っていると聞いている。地域の方々と協議を進め、令和8年度中には管理・運営を行う地域の団体を決めたい。質問。室内の遊び場について、屋外遊具の代わりになるような遊具を設置するのか。答え。ファミリー層もターゲットにしており、大きな子供が遊ぶというより、小さな子供が安全に遊べる遊具のようなものを設置したい。質問。既存の屋外トイレを撤去し、屋内にトイレを作るとのことだが、施設が閉まっている時間帯も使用できるのか。答え。外から常に入れるようにし、24時間365日使えるよう整備を進めたい。教育福祉委員会。部活動改革における取り組みについて、1月23日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。教育部学校教育課の説明要旨。本市の部活動改革における取り組みは、5年10月に周南市地域クラブに係る方針を策定するとともに、中学生だけでなく、すべての市民が生涯にわたって地域で多様な文化芸術、スポーツ活動などを楽しみ、親しむことができる、持続可能な体制づくりにもつながる取り組みとして、部活動改革を進めている。また、その方向性として、1、令和8年度から新たな活動の開始を目指すこと。2、市内全域を対象とした新たな活動を行うこと。3、平日、休日を一体として新たな活動を行うこと。4、事務局を設置した仕組みづくりを行うこととしている。地域クラブでは文化芸術、スポーツ活動だけでなく、地域の民族芸能活動やボランティア活動、学習などを含めた生涯学習活動が選択可能となるとともに、 様々な形で参加できるようになり、活動時間についてはそれぞれの団体が定めることとなる。この新たな体制は、公益財団法人周南市文化振興財団に設置するカルチャーサポートセンター、または公益財団法人周南市スポーツ協会に設置するスポーツ活動サポートセンターを事務局とする。なお、各センターは令和7年4月の設置を予定している。周南市地域クラブの種類は、1、事務局となるセンターへの登録団体の活動。2、事務局となるセンター主催の教室。3、仮称、周南コミュニティクラブの3つに分けられる。1つ目の登録団体活動は、各センターに登録した文化芸術、スポーツ団体の活動日、時間、場所、活動費など、すべて団体が設定し、参加者は活動費、保険加入費、移動が自己負担となる。2つ目のセンター主催教室は、登録活動団体以外の分野や、登録団体の活動が少ない地域での教室、より専門的な体験機会の提供などについて、各センターが随時開催する講座や体験教室などである。3つ目の、仮称、周南コミュニティクラブの活動は、中学校区を単位として設置し、センターと連携して中学生自身が企画、実施するクラブであり、令和8年度からの開始に向けて協議を進めている。これら地域クラブは、令和8年度からの実施を目指して、令和5年度から令和7年度までの3年間を改革期間とし、令和8年度の中学3年生の最後の大会、発表会までは、学校の実情に応じて、学校の部活動を継続できるものとしている。最後に、部活動改革に伴う本市の目指す姿について、多種多様な活動を選択できる機会を確保すること、放課後や休日の過ごし方が大きく変容する中で、引き続き主体的に行動できる中学生を育成すること、そして中学生のやってみたい、に応えられる環境づくりを進め、中学生が主体的にやりたいことを選択し、自らの糧として成長できるように取り組む。また、地域の文化芸術、スポーツ活動団体は、人口減少や高齢化による人材不足、団体活動の縮小などが進行している中で、中学生を地域で受け入れていくこととなる。中学生が参加することを契機として、文化芸術、スポーツ活動に参加する人材の確保や団体の活性化、活動の維持、新たな活動の創出を図っていき、さらには、これまで文化芸術、スポーツ活動に関わりの薄かった方々を含めて、市民の参加意欲を高めていきたい。質問。学校部活動が地域クラブに移行することで、中学校の施設に空きができる。地域活動での活用については、どのように考えているか。答え。学校活動や警備上の問題がなければ、使用は可能と考えている。使用が可能な教室については、各学校に確認している。質問。各学校で集金している文化体育講演会費は、部活動の地域移行に伴いどうなるのか。答え。主には、部活動の運営のために使われていたが、運動会や文化祭にもここから費用を出しているので、その額を含め、各学校に見直し、整理をお願いしている。議会改革特別委員会。 議会だより会派のあり方について、3月10日に開催した委員会で以下の通り協議を行いました。まず議会だよりに関することについて、協議の結果、令和7年3月定例会より賛否が分かれた議案すべてについて、本会議の評決の後に事務局が作成する様式により、各会派で賛否を取りまとめ、修正案も含めて各議員の賛否及び退席などの別を明らかにして議会だよりに掲載することに決定した。また、定例会に限らず、市民にリアルタイムに議会活動を知らせるため、議会だよりを月に1回発行してはどうかという意見が出たが、今後、協議予定としている市民に開かれた議会に関することの中で協議することに決定した。また、議会だよりの表紙をカラー化するという意見も出ていたが、これについては令和6年12月20日の議会だより編集委員会において全会一致で表紙をカラー化することが決定され、実施時期については今後協議をしていくとされている。次に会派のあり方に関することについては、令和6年6月定例会中の会派代表者会議でも議題に上がったが、本特別委員会で協議することとしていた。議員の会派の移動について、原則毎年6月定例会終了後のみ受け付けることになっているが、いつでも認めてはどうかとの意見が出たが、協議の結果、会派の移動を行うと、議席や委員会の構成、政務活動費、交渉会派であるかなど、すべてを見直す必要があるため、現状のままとする。また、会派のことは各会派で責任を持って対応することに決定した。次回は、市民に開かれた議会に関すること、それに関連し、議会だよりを月に1回発行することについて協議することに決定した。環境建設委員会、周南市空き家等対策計画の改定について、3月3日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。建設部住宅課の説明、要旨。本計画は空き家等対策の推進に関する特別措置法、空き家法、第7条に基づく計画であり、令和5年6月に空き家法が大幅に改正され、同年12月に施行されたことから改定するものである。計画期間は令和7年度から令和16年度までの10年間としており、社会情勢の変化などにより、必要に応じて見直すこととしている。対象地区は改定前と同じく、市内全域としている。基本的な方針として、空き家等の管理責任は第一義的にその所有者等にあり、自らの責任により適切に対応することを前提として、空き家法や周南市空き家等の適切な管理に関する条例に基づき、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れのある管理不全空き家等や特定空き家などに対する取り組み、空き家になる可能性のある住宅や空き家の所有者に対する適切な管理や利活用について促進し、地域の安全安心の確保を図ることとしている。空き家などの対策について、空き家等の発生抑制、空き家等の利活用促進、空き家等の適正管理の促進の3つの柱とその具体的な取り組みを示しており、1つ目の柱の空き家等の発生抑制については、所有者等への意識啓発と情報提供、関係団体と連携した相談受付体制の強化として、 空き家等管理活用支援法人との連携及び相続登記の促進の3項目を記載。2つ目の柱の空き家等の利活用促進については、空き家等の流通促進として空き家等活用促進区域指定の検討及び支援制度による利活用促進の2項目を記載。3つ目の柱の空き家等の適正管理の促進については、管理不全空き家等に対する対応、特定空き家等に対する対応として報告徴収や緊急代執行が可能になったこと、所有者不明、相続人不在の場合の対応として、財産管理制度の活用、老朽危険空き家の除却の推進の4項目を記載している。最後に、空き家等の対策の実施体制について、空き家の利活用を目的に、令和4年3月に締結した宅建業協会、司法書士会、建築士会との協定や法改正に基づき、令和6年度中に指定した空き家等管理活用支援法人のほか、総合的な空き家利活用などに向けた関係機関との協力、連携体制、また相談者からの相談受付体制などについて、分かりやすいよう相談者、関係団体、事業者について追記、整理した。質問。空き家などの管理責任は、基本的に所有者にあるが、高齢者にとって解体の手続きは大変であるなどの課題がある。先進事例を研究してはどうか。答え。空き家は全国的な問題であり、各地で様々な取り組みを行っている。周南市の状況に合った先進事例を研究し、それに適応するような形で取り組んでいきたい。質問。今年2月に開設した空き家総合相談窓口は、県内一斉に実施したものか。答え、周南市独自の取り組みである。質問、特定空き家と管理不全空き家に対する措置として、現地調査後から勧告までどのくらいの期間がかかるのか。答え、特定空き家等に該当する恐れがある場合は、まず、特定空き家等に認定した後、助言、指導を書面にて3ヶ月程度の期限で2度通知し、その3ヶ月後に勧告を行うため、勧告までに約9ヶ月かかる。管理不全、空き家等に該当する恐れがある場合は、まず、管理不全、空き家等に認定した後、指導を書面にて3ヶ月程度の期限で2度通知した後に勧告を行うため、勧告までに約6ヶ月かかる。質問。空き家が増加傾向にあるが、今後の目標は？答え。本計画に具体的な目標値は掲載していない。あくまでも、所有者の方の財産であるため、それに対して明確な目標を立てることは困難である。空き家の増加を止めるためにも、空き家の利活用に向けた空き家総合相談窓口などを立ち上げており、今後も関係団体と連携しながら空き家対策に取り組んでいきたい。